はい。
あんまり近づけなくていい。
はい、ええあ。
いや、録音してるだけだから。
あ、録音。恥ずかしい。
ちゃんとあの画像に映ってる。
あ、本当だ。すごい。こんにちは。私の名前は中野なぎさと言います。日本の法政大学というところから英語を勉強しにこのヨーク大学に来ました。さっき教室の外でみんなで喋ってたら先生に捕まってしまって急に捕まってしまってここに来てしまいました。いや、そんなことないです。でも本当に日本に興味を持っている外国人の人たちとちょっとでも関わることができてすごく嬉しいと思います。
いや、そう思ったのでね、声かけてあんまりチャンスがないでしょ。
そうですよね。
英語を勉強してるだけで他の外国人とやってるだけでしょ、
うんうん、そうです。
だから普通はね、よく学生をクラスに呼んでみんなと知り合いになるようにしてるんですよ。ちょ、日本語が聞こえたからちょうどいいなと
そんな感じです。よろしくお願いします。
何勉強してるぐらいは言ってもいいんじゃない。
あ、法政大学で、一応学部の名前は国際文化学部って言って、
新しいやつね。
新しいやつなんですかね。
20年くらい。何やってるかわからない学部ね。
あ、そうそう。一応、他の国の人とか、文化の違う人たちとどうやって交流したらいいかとか、お互い深く理解し合うためにはどういう方法があるかっていう感じのことを勉強しています。はい。
わかりますか？大体。ちょっともっと前にいらっしゃいよ。座ってないで。うん。あ、ダメじゃなかった。あの時、ここでやってるのを映したから、今は大丈夫。
はい。はい、じゃあどうぞ次の人です。
で、名前もう一度。
あ、中野なぎさです。
名前覚えられる？中野なぎささんだって。なぎさ。なぎさはシーショー、シーショーって意味です。はい。
はい、どうぞ。
でもさ、名前だけでいいよ。
まあ、いいんじゃない？
自己紹介だから日本でやるようにやってください
。趣味とか。
趣味とか。
学校とか全く一緒なんです
よ。いや、いいよ、それだって。そうしたら私もって言えばいいよ。はい。
こんにちは。私の名前は浜根彩子って言います。
何？
浜根彩子です。
浜根？
は。
浜根？
はい。
難しいね。
ちょっと珍しい。
聞いたことない、その。どういう感じ？
はい。
難しい方。
難しい。簡単な字の方がいいですか？
いや、いいよ。難しいんでいいよ。
本当の字？
本当の字？
聞いたことないじゃない、浜根さんっていうの。ある？ないよね。
すごく難しい。
そっちの浜か。ちょっと見せて、それで、学生に。
はい。浜根。
浜根って読みます、これで。
結構みんな感じやってるんですか？
感じやる。3年生だよ、これも。
はい。
この字ちょっと古い字でも違うな、間違ってない。
いや、間違ってないです。
これないだろ、普通は。
あります。
あるの、はい、あなたの名前。
はい。この、この字を、ちょっと難しくした昔の字で、本当はこれになってて、普段は私これ使うんですけど。
そうだよね、これ書いてるとみんなわかんないよね。書けないもんな。
予測変換が出ないので、うん、
できないよ、出てこない
よ、ね。iPhone とかでしかできないので、基本的にはこの字を使って生活してます。
ああ、かわいそうだな、はい、これ。自分の名前が使えないんだからね。はい。はい、どうもありがとう。うん、それで？
はい、大学はみんな同じ法政大学に行ってて、同じ学部で、彼女と私は同じクラスでもあって、同じこと勉強してます。で、こっちで同じように英語を勉強しに来ていて、で、他の国の学生とも関わったりとか、あと私こっちでホームステイしてるので、イタリア人の方のお家にホームステイをしていて、で、中国からの留学生とも一緒に生活をしています。
趣味とか
な？趣味は、はい、じゃあ次。はい、
もうちょっと緊張する。
めっちゃ緊張する。
あそこに映るよ。
日本から来ました、日野田由紀と申します。
みんな難しい。日野田さん。
はい、
日のだって、どういう感じ、日が出るにのだ、小さい、うん、小さい、あ、そうだ、それで書かないで、それでちょっと消えなくなっちゃう、これで書いて、これなら消えるから、はい、
島田さんめっちゃ出てる。今、名前書いてる。
私は、こういう、すごく簡単な字なんですけど。
え、ひのだって読むの、それで。
そうなんです。
読めないね、
これは。
僕も読めない。
本当に、あの、日本にいても、なかなか読んでもらえない。
絶対読めないです、それは。
名字で。
本当今日は難しい名前の人がいるなぁ。
消しちゃったよ。
いいよ、
使って。消しちゃった、ね。簡単なので、よかったら覚えてくださいって言おうと思ったんだけど、消されちゃったので。学校は、うん、みんな同じで、法政大学っていうところから来てて、学部も同じなんですけど、コースとしては、国際社会っていうコースを取っていて、なんだろうな、いろんな国の文化とかを学んだ上で、どういうふうな関係をしていけばいいか、それぞれの国でどういう関係を取っていけばいいかっていうのを考えたりとか、あと観光のことをしたりとかっていうコースを選択して専攻してます。で、趣味は
あと聞く、
え、言っちゃダメですか？
言ってもいいよ。
趣味は、体を動かすことが好きなので、ジムもこっちでちょっと行き始めたんですけど、なかなか行く時間がうまく作れず、あんまり行けてないんですけど、なんかいつもランニングマシンとかしてるだけなので、なんか皆さん動かすのが好きな方がいたら、ぜひ、あの、バスケとかやるなら、誘ってほしいです。
いいね、誘ってほしい。いいチャンスですね。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
私はすごく名前簡単で、島田真希と言います。はい、すごく覚えやすい。そう、もうすぐ習うやつで、大学とか本当みんな一緒なんで、私はいろんな国に旅行するのが好きで、カナダはこれが2回目で、1回バンクーバーに行ったことがあって、トロント始めたんですけど、大好きです。告白。で、あとは、私日本にいるときに、国際交流パーティーっていうのを開いていて、それはいろんな国の人とこう交流するパーティーなんですけど、だから、いろんな文化の違う人と交流するのが好きなので、仲良くしてください。はい、ゲームとか喋ってっていう、いや、交流なんですよ。はい、
僕がやった交流はちょっと、ね、はい、外国から来た学生を、留学生をね、連れて映画に行ったり、演劇に行ったり、それからハイキングに連れて行ったり、それから博物館とか美術館に行ったりとか。
あ、そういうのもします。はい。
あんまり交流してないような感じだった
ね。して
ない。はい、じゃあ、なんか4人来てくれたので、今日は時間まだ大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？じゃあ、何でも、ちょっとこう、みんなに話してもらいたいんですけど、なんか質問があったらどうぞ。はい、どうぞ。
日本みたいな。
自分の名前言って。
私の名前は
ギャビンさんね。
ギャビン。
はいはい。ちょっとつける。
すげえ。
すげえ。すごい。
いや、ここは特別に僕は使わせてもらってます。テレビのスタジオだ。いいよ、回していいか。はい、答える。
法政大学はどこですか？
場所ですか？
はい、
場所は東京にあります。
お
東京都の
ど真ん中ですね。本当に東京の真ん中。
結構みんな日本に行ったことある人いる
から、はい、靖国神社がすぐ隣にあります。大学から見れます。皇居も、天皇が住んでる皇居も近いです。
秋葉原、
みんなそれは知ってるよな、秋葉原、ね、
秋葉原から3駅、
3駅、はい、で
3駅6分、う
んですね、地下鉄で、
いや、JR です。
どこで降りるの？
飯田橋です。
あ、飯田橋か、はい、他にはもっとなんかちょっと気の利いた質問する、うん、じゃあ、はいはい、どうぞ、はい、日本の名前、あの、私のあ、バッテリーダメか、
私の名前はロドリゲス・ナナコです。
ナナコ。
ロドリゲス、だからハーフですね。
日本の大学に入るのは難しくて、卒業するのは簡単なのって本当ですか？
入る時のが努力はします。多分
入る楽して卒業する方法もあるし、頑張って、
頑張って、賞とかもらったりして、卒業することもできます。でも入る方が多分難しくて、なんか、
でも、彼女たちが大学に入った時と、僕が大学に入った時では、こんなに違うんです。本当に難しかった、我々試験、試験勉強も大変だったんです。うん、8科目とか9科目やらなき
ゃ、うん、
今は楽だなな
んかこう選ばなければどこにでも行けるっていう時代ではあって、一応ただこうある一定のレベル以上に行きたいって思うと、うん、すごく倍率が高くなっててすごく大変っていうイメージがついてるのかなと思ってます、うん。
こういうチャンスあんまりないので、また時間があったらいらっしゃい。
はい。
はい、どうぞ聞いてください。さっきなんか話をした。はい。
島田さんは。
あ、ちょっと自分の名前言って。
私、サル
ナです。はい。島田さん来ました。
島田さん来たよ。
名指しです。島田さんはどこを旅行したんですか？
カナダと、フィリピンと、あと東南アジアが好きなんですけど、カンボジアです。
ああ、そうですか、うん、私も旅行するのが好きです。
好きですか？どこ行きました？
トルコとか、まあ日本にも行って、マレーシアとか、
う
ん、はい、トルコはエジプト出
身、はい、
ここはエジプト出身が2人いるんだよ、ね、はい
はいはい、冒険するのも好きですから。
私も好きです。
いつか、はい、一緒に、
あ、いつかしましょう。はい。
で、それで会話が終わっちゃうと良くないんですよね。それで例えばカンボジアの話とかいろいろこう、あるいは日本に行った時の話でもいいんだけど、会話を続けてほしいんですよ、ずっと。だから例えば、あ、カンボジアではどこに行ったんですか？
シェムリアップっていう有名なとか、カンボジアのなんだっけ、アンコールワットがあるところです。
そうですね、
はい、
はい、アンコールワットどうだった？
アンコールワットは工事中で、見た目はおって感じだったんですけどでも入れました。でもすごい広くて1日じゃ回れないと思います。
私の友人のカメラマンはアンコールワットで行方不明になっちゃった。
え、
後で出てきた。だからみんな失敗してどうしたの？
うん、すごい広い。
で、後で、で、ちゃんと有名になって写真撮ってくれる。という話で会話が続くわけですね。
はい。
だから、はい。一回質問一つだけじゃなくて続けてほしい。はい、どうぞ。あ、どうぞ。またね。
皆さんは日本から来て、なんか日本から来る前に、なんか彼女はこういう風なのかなと思ってた
ことはありましたか？期待してたことということですか？
それも あるし、はい、なんかカナダ人は絶対こうだとか、あのテレビなんか見てこういう風なのかなと思ったイメージあります。いや、カナダ人はトロントだ、トロントだ、みたい。トロントはすごくたくさんいろんな国から移民が来てるっていう話を聞いていたので、そんなに外国人ばっかりで、
どうしようっていう不安はあまりなくて、で実際ホームステイ先もあの純カナディアンの人はすごく少ないし、例えばフィリピンとかジャマイカとかイタリアもそうですけど、なんかいろんな人のいろんな国から人が集まってて、なんかあったかい雰囲気なのかなっていうイメージ持ってました。
要するに先入観の話だ、前に入るか、うん、先入観、うんうん、そういうことですね。それと現実はどうかということですね。はい、
どうなんだかな。
みんなは他の人と何か来てみたら予想と変える力だとか、どんな先入観があったかな。カナダって普通は今ワンテリあの多文化主義とか言うから、トロントはいっぱいいろんな人種がいてあれだけど、トロントを出たらそんなことないんだ、
意外と。私たちカナダに来てまだ1ヶ月経ってないんですね。でなのでこうあんまりトロントから出てっていうのが経験がなくて、なのでこうあまりトロントに対してのイメージとか、実際のトロントしかまだ見れてないんです。そうですね。そうですよね。
12月に帰っちゃうんですよ。
かわいい、かわいい、かわいい。
でも、冬を一度経験しないとダメだな、カナダに来て。そんなことない。僕もあの12月に日本に行きます。はい、他には、どんどん何でも聞いてください。はい。
あ、じゃあ日本ではみんなとあの、僕もどうして、こっちは、
うん、あ、学校
の
学校など。
いいね、いい質問ですね。日本では大学では放課後があのクラスが終わった後、みんな何してるんですかって
、ね、私はまず一番多いのがアルバイトですね。週3から週4ぐらいでアルバイト、夜まで、夜の。
学校からやってるの。週3から
週3 週3回1週間に3回から、
ね、あるんです。あの大学生の言葉で週3です。で僕は週3に聞こえたから、え、中学校の3年生からやってるのと思った
んです、ね、すみません。
週3だそうです。だから週3日だよね。
そうです、
ね、から4日、週4、
はい、週4、はい、くらいでやってて、あとはこうサークルって言ってわかりますかね。ちょっと、はい、わかりますか？サークルって言って、まあ、部活じゃないんですけど、クラブって言って、強制的に参加するものもあれば、自由にゆるくやるっていう様々なものがあって、同じ、こう、趣味とかを持った人たちが集まって、みんなで活動したりとか、あとは、夏休みとか長い休みがある時期には、みんなで合宿に行ったり、とかしている感じですね。
サークルっていうのは日本で非常に人気があるんですね。なぜかというと、クラブ、部活に入るとあの強制的に無理にいろいろやらされるんです。それをが嫌いな人はみんなサークル活動する。まあまあ仲良くなーなーでやってるわけです。僕は一番嫌いなグループなんですけど、はい。
皆さんの実家は東京ですか？
ああ、いい質問ですね。はい、じゃあ生まれ育ったところを、はい、どうぞ一人一人。
はい、私は北海道出身で、あの日本の一番北の大きい島です。
札幌って聞いてきた。札幌って北海道どこか。
あ、どこか、すいません
。びっくりする、北海道にそんな島あったの。
北海道の札幌です。そうなんですか。あ、 どうぞ。
私は東京の隣の千葉県から来てます。多分都市名を言っても多分わからないので、千葉県と茨城県の県境、
一応言ってみてよ。
我孫子市です。
知ってますよ、
はい。
いや、なんでっていうよりも名前よくよく出てくるんです
けど、読めないんですよね、我孫子っていうのが。あ、うん、私も一緒で千葉県出身で、私は違います。
あ、
私はあの茨城との県境の方じゃなくて東京との県境の方に住んでて、市川っていうところに住んでるんですけど、近くにあの東京ディズニーランドと東京ディズニーシーがあります。
私は千葉の上の茨城県っていうところで生まれて育って、ま、でも一番下なんですね、茨城県の一番下に住んでるので、浜根とすごい近いです、家は。
あ、近い。
はい、これからです、帰ってから。
日本で成人式やる。
えー、すごい。
うん、
で
も中
継にこっちに来ちゃったから行っても、
あ、
面白くないな。
でも成人式小学生、
いや中学生じゃない、中学校、中学校、
なんでもないです。
ちょうどなんか今でも連絡取り合ってる人がいるから、うん、まあ、行けるかなって感じで。
そのために行ったってしょうがないと思うけどね。
いや、でも
そ
うがいいです。
着れるし、振り袖、
着物着、振り袖、着物着、着
物着、
一緒に行こうって言ってほしいって言われるから、
うん、そっか、ばあちゃん喜ばせるの。
一応それだけでもやってあげない
かな
と
思
って、
うん、どうですか、聞き取りは、リスニングコンプレッション。だいぶわかる。だいぶ大丈夫。じゃあ、どんどん質問してください。あの、僕と違った日本語を聞くのはいいですよね。で、私は東京出身ですから、これ東京出身一人もいない。
うん、
ちょっと違います。
うん、やっぱり。千葉県と茨城県には方言とかありますか？
ああ
、あるよね。
ありますね。あるん。
いい質問。方言でちょっと話できる？
できません。
できません。
もうできない。
使わない。ない、ないんですよ、私。
使ったことはない。
でもすごいですよ、北海道は。
北海道はだけど。
でも語尾が。
東京
ちょっと違う。
さあ、さ、今日さ、朝さって全部さつける。
うん、じゃあ行ってみて。
え、でも一番最後にもつけるんですよ。東京の人は例えば今日さ、朝さ、電車が遅れてさ、間に合わなかったんだよねって感じだと思うんですよ。でも北海道の人は今日さ、朝さ、電車が遅れてさ、間に合わなかったさって言うんですよ。
最後にさ
だ。だけど、いや、僕だって行くさとは言うよ。
え、行くさっていうのは、
ね、行くよって言うんだよ。あの例えば僕が行くと思ってなかったかもしれないけど、僕だって行くさ。
それ
を使うよ。
その過去形のものに対してさつけますか？
行ったさ。もちろん、あの東南アジアに行ったさ。
そういう、
なんかこう、
日常会話でもさ、普通の人がつけないところで、
あと、なんとかっしょやとか。
あ、なるほどね。ちょっと違うかな。
ちょっと違う。あんまり、でも札幌だからっていうのも多分あると思うんですけど、北海道の東側とか、はい、おばあちゃんが住んでて、はい、そこの言葉はやっぱり札幌ともちょっと違うし、うん、だから、札幌はそうでもないけど、それ以外のところは結構訛りが強かったりもするかなと思います。
いいっすね。
だってか。
だ
ってだって言う。
千葉も方言あったんだけどな。
私は
ないです。
もう、この世代がもう、
方言学ばないんだ
よな。使わないですね。
僕は方言がないから、すごくね、寂しい。
方言ってなんか恥ずかしいものなんです
か？恥ずかしい。今はね、使わないだ、うん、今は方言がすごくね、復活してる。
かわいい。かわいいって言われて
る。普通の言葉をしゃべる身からすると、方言をしゃべれるってすごいいいなって思うんですよ。うん。
だってさ、カナダでもね、あのフランス系のアクセント、方言、あのフランス系カナダの人が英語を話すみんな可愛いって言うじゃん。魅力が。
あんまり支持されてない。
あんまり。
フレンチキャネイアじゃなくて、フランス語のアクセントという意味。いや、そうじゃないけど、なるほど。わかります。いや、そうかもしれない。
イギリス人だったら、本当にもう、すごいって思うかもし
れないけど。なるほど。フランスはダメ？
だって汚いもん。
それはまずいんだけど、それ PC じゃないけど。いや、だから僕は、あの、わざとフランスの発音って言ったら。はいはいはい。いや、あの、いや、ちょっと魅力的ですね、彼の英語は。うん、いや、その経験を今年の夏、日本でしたんだ。フランスから来た夫婦をちょっと手伝ってあげたときに話をする。
シャンペーン。
そう、シャンペーンの話。他にはじゃあね。
なんか手挙げて
ます。あ、いた。名前言って、それとマイク。
これなんて書いてある
？読めないな、あれね。もうちょっと読めるように書けよ。
あ、テレ裏向きになった
。誰
さ。
誰なんですか、誰。これちょっと名簿がある。後でね、名指しで聞いてください。はい、誰
か。はい。
カナダと日本を比べて、
どんなそういうの見えたの？でもちゃんと書いてる。そうだよ。
いや、日本人でも。
日本人でもこれはよくやりますね。
だから前に言った今の若い人の日本人は真似をしないでください。いいロールモデルになりませんから。はい。という話をしてます。
カナダと日本を比べて、cultural differences? Like expected manners.
So
they
would be there. Ah, Kotoga. Ah,
expected manners?
Anna,
no, it's got me. Ah, Kitai Sarete, you manner, no, it's got
me.
Kitai Sarete, you.こっちに来て一番でもないけど感じたことは、日本って多分何でもかんでもきちんとしてる感じがあるんだなっていうのはこっちに来て感じたことで、あとバスとか
何でもかんでもって全てのこと、
あ、いろんなことがきっちりしてるんだなと思って、
バスに並んでる時、
バスも並んで待つし、電車も並んで待って、先に降りてくる人待ってからみんなでこう並んだ順に入ってったりとかっていうのも、なんかそれをこう途中からバッて入ると、あ、なんでこの人先に入ってるんだろうっていうふうに日本では思われるんですけど、なんかカナダではそういう列になったりとかっていうのはあんまりなくて、あ、そういうのってやっぱり日本の特徴なんだなっていうのは感じて、あとなんだっけ、もう一個持ったことだけど忘れました。
なんかその反論してください、もうそ
こじゃないよっていう話があるんだけど、あ、店員さんはこの間あ、そうだ、こっちに来て初めて、あの、日本の店員さんがいるラーメン屋さんに行ったんですよ。
あのラーメン屋ね。
その時になんか、まあ、日本 だって多分知ってると思うんですけど、食べる前にいただきますって言ったりとか、ごちそうさまっていうのもこっちではあんまり言われ、まあ、ホストファミリーでしかこう知れることがないのでなんとも言えないんですけど、あんまり言ってる文化もなくて、で一番こうはって入って思ったのが、あのいらっしゃいませっていう風に言ってくれた瞬間に、なんかすごくこっちに来ていろんなお店とかも行ったんですけど、なんかそういういらっしゃいませみたいな挨拶は多分なかったのかなと思って、そういうのも、あ、なんかあとなんかお水が空いたらこう水の入れ物を持ってくるとかじゃなくて店員さんがついでくれるとかっていうのも、なんかそういうのも特徴なのかなと思って、なんかこっちに来て日本がおもてなしの国ってよく言われてる理由が分かった気がしました。
他の方は、うん、
なんかでもマナーじゃないね、なんか知りたいことマナーとかじゃなくなっちゃうんですけど、そのちょっときちんとしてるっていう面では、あのこっち来てバスが来なくて、うん、あのまだ遅れるのは、まあ、渋滞もあるし予想できないことがあるからしょうがないかなって思ってても、
来ないんだよね、
来ないし時刻表より早く行っちゃったりとかがちょっと理解できなくてであとこうなんだろう、まず私のホストファミリーの家の近くのバス停には一切時刻表がなくて、だからこう Google マップで調べて行ったりとか、でも来なくって感じでこう日本だとどんなに本数が少なくても絶対その時間には来るし、なんか5分でも遅れたら遅れてますっていう、すみませんみたいな感じで、あのアナウンスがあったりとかなので、そこ辺がすごく違うなって思いました。
これみんな経験あるな僕もあります。はい、他には何か言いたいこと、
トロントは結構その多文化社会なので、その家庭とかによってちょっと違うかもしれないんですけど、なんかご飯とかに関してちょっと思ったことがあって、なんか日本って多分ちゃんとしたちゃんとしたっていうか、例えばお母さんが作ってくれるとか、家でしっかり食べる時のご飯はお米があってお味噌汁があって、メインのおかずがあって、で副菜っていうか、あのもう一個もう一つあの野菜とかの、あのメニューがあってっていう風に、結構ルールというか、そのそうなんていうんだろう、
噛み砕いて
なんかそのそうバランスとか考えて、なんかちゃんとご飯の時はお米、お味噌汁、おかずっていう風になってるんですけど、そう組み合わせとか、でもこっちのご飯って意外と大きいお皿でドン1個みたいなでもそれは別にあの美味しい、すごく私もホストマダーのお料理美味しくて毎日いっぱい食べちゃうんですけど、なんかそのバランスっていうか、その組み合わせとか、ご飯これとこのご飯とこのおかずの組み合わせはどうとか、今日は昨日は和食だったから今日は洋風のご飯にしようかなとか、そういう献立のメニューの考え方っていうのがやっぱりちょっと日本は独特なんだなっていうふうに思いました。
これでみんな料理できます？
まあまあ
一応できるの？何作れる？
何作れる？
肉じゃが。
肉じゃがなんて料理って入んないじゃん。
例えばじゃあ料理って何な
の？料理って例えば結婚してからもうあの例えばあの家族で食べる料理。
ハンバーグ。
ハンバーグ、はい。
唐揚げ。
唐揚げ。
カレーライス。
カレーライス。
シチュー。
シチュー。
一緒。ほぼ一緒。
ほぼ一緒。
サバの味噌煮とか。
サバの味
噌煮。大好き。
買ってきてるんだって焼くだけじゃない。料理じゃないじゃない、それじゃ。
料理とは。
料理とは。
チラシ寿司とか
ですか？え？僕は何でも作りますよ。あのだから材料を買ってきて、材料からね何かそう自分でいろいろこう作る料理。 でも、煮物は割と簡単にできるんです。僕でもできるんです。だから大した料理じゃないん
です。なんか怖いくらいインスタントがある
。うん。だからこれみんなインスタントで食べられる料理だよ
ね。食べられますね。
唐揚げもそうだし、ハンバーグだって、みんな、まあまあ、ちょっといけばね。だから、家庭の味っていうのはないじゃん。
今もうない。
もうあんまり。
そうなの？
何でもある。
何でもあるよ。
冷凍食品、ね。あと、冷
凍じゃない。だからお母さんの味っていうのは分かんなくなっちゃってるじゃん。
でも、お味噌汁とかは、だしとかがやっぱり、
あお母さんの独特が。お母さん自体そんなにでもさ、お母さんも、
あんまり料理できないんだ、今。
時間がまあ、いいですよね。
共働き。僕はあの、いつもね、日本から来た学生に、料理できますかって聞くんですよ、わざと。できますって言うと、何できるのという。
じゃ何ができるって言ったら、先生、からすると、うん、あそれはすごいねってなるんですか、
うん、いや、そういうんだったらやっぱりね、例えば、あの、なんでもいいんだけれども、あの、そうですね、チラシ寿司ができる。
あ
それできる、それだってこそ、
でもあれは時間かかるよ、元から作ったら。
でも、それでも私の母の味は、母の味、どっちかというと父の味かもしれないですけど、その中野家伝統的なちらし寿司はあります。
だそれですよ。
ありますよ。
富岡家伝統の、うん、あ母方の今姓なんですけど、うん、富岡家伝統のお雑煮はありますか。
お雑煮はでも結構地域によって違う。
あれだと美味しいのなかなか作れないんだよね。お雑煮って結構難しい。
あ確かにお雑煮結構手間かけて作ります。
みんな違うからね。うん、なるほど。やっと出てた。他にはじゃあね。こうしましょう。英語で聞いてください。
わぁ、ごめんね。
で、英語の勉強。はい、どうぞ。そしたらやりやすいだろ。
私たちも英語で答える。
そう、英語で答える、もちろん。だって英語の勉強してるんだ。これ、3年生ですからね。あ3年だよ、まだ。
日本語を勉強始めて3年。
はい、はい。他で勉強したい人も結構いますけどね。僕は日系人もいるし。でも、はい、英語でもいいです。英語で質問したかった。あの、彼女たち英語勉強してるので、ちょっと手伝った
り。マキが全部
答えてる。はい、どうぞ。はい、どうぞ。フラッグさん、それじゃ分かんないよ。まず聞こえない、もっとはっきり言わなく
ちゃ。来る前から一緒にいたのかってことだった。あ、ま、なんかみんな終わる。
マイクは録音用だから。それにはどうだ。それがつけて。
Are you all four friends or?
Yep. Yeah. え、私この二人友達じゃなかったの。でも私みんなここはここは。
Yes.
Yes. Yes.
いつから友達か。は
あ。ここはラスト。だから来る前から友達だったからかでしたかっていう質問。
いや、それがいつからかっていう。
あ、いつからか。あ、いつから知り合いなのかって言われたら。
あ、ユニバーシティ。
うん。
ちょっと英語で一面であげてください。俺ならできるだろ、みんな。日本語でもいいけど。
What is the?
What is the Canadian thing?
もう一度言って、はい。You say that again? もう一度、could you ask what kind of Canadian
thing? Yeah, example. We don't know the typical Canadian
language. I don't know. Canada のどんな食べ物が好きかって聞いてる。
典型的なカナディアンフードをまだ食べたことがない。
いや、そう言ってください
みんなそう。
私もナウシイタリアンしかない。
I have never eaten the typical Canadian food, so I don't know.
いやいや、わかる。
日本の日本
に
日本にないもので食べたものあるかっていう。
ああ
、ある、ある、
ないよ、なんかそんな。
For the, okay, you, are you from Vienna?
No.
Because I, you know, I found a very nice Vietnamese restaurant yesterday. Pho is great. Pho too, as well.
Yeah. Vietnam food is also there. We have Vietnamese restaurant too.
Yeah. And, okay. Hi.
Ah! I was waiting. Hobby?
Hobby. I said.
My hobby is watching movies. Yep.
What kind of movies? Good.
Like, I like comedies. Yep. In English one. Yep.
Anyone else?
I like watching the baseball game. So, and.
Really?
Yes!
My hobby is playing basketball. Playing basketball. I like moving, doing
Yeah.
She missed her boyfriend.
She always called him.
No! No!
Yeah.
Yes.
So,
yeah.
Kanajo
wa
boyfriend
nai.
Kanajo
wa
boyfriend nai. Ato no san.
No.
No. No.
You don't have to say no.
Okay. If you were to date someone, what nationality? Like for me, I would not go for Japanese men. Sorry.
Oh, thank you. いや、日本の男はあまり魅力ないね。どっかで。そんなことない。はい、ちょっとこのトピックは皆さんが参加できると、日本の男はどう思う？大好きやよ。いや、じゃあ日本の女性でもいいよ、男の人は。日本の男、どう？まあまあ。
まあ
でも。トゥーシャイ。ああ、恥ずかしがりやすぎる。はいはい。なるほど。ジョイスは？
チャラ男かみ
たいな。
面白いじゃん。
え？そっか。ジョイスは大丈夫だ。なるほど。パトリー、日本の男性、ママ。わかるけど、一般的な話。ママ。ママ。
なんて言えばいいんだろう、チャラい。
あんまり、ママさん。あ、キャロリンさん、日本語ダンスや
る。はい。めくればよかったね。
ごめんね、まだ覚えてない。あ、ラッサさん。ラッサは
人気そう。こっち人気そう。
全然いい、いけない。ハンバーグ。まあまあ。OK。あなたは日本語ダンス。おお、おお、そうなんだ。はい。はい、それで、ギャビーは日本の男性、大好き？
かわいい。これ結構かわいいって。
なんで、エミリーさんが甘さみは？
いや、別に。なんか優しければ、あ、いや、顔とか、
いっぱい知ってるんですけど、結婚したいと思う人ってあんまりいないだろうな。
ジャニーズとか好きです。
あ、いいです。
本当？
本当とか言って
カトゥーン。
カトゥーン。若いんだよね。
もっと若いのが好きカトゥーンって、もしかももう、
言わないで、言わないで。
サミーか。
サミーだけなんだ。
なんで？
え、4人じゃ
ない
の？でも、一番好きな人は。
カメ
ラキ
モイ。カメ
ラキモイ。なんか、マナさんは日本の男性大好きだよね。すごいね。
チャラいも好きそうだし。
イケメンがいないと絶対いいな。
で、日本がいいの？日本人か。
はい。
エジプト人か。
イケメンの日本人がいい。
韓国
でも子供の時期いいなって言われてたから
そうだけど、なんか
あんまり好きじゃない。あ、やっぱり好きじゃないんだ。
子供の時日本にいたから、はい、なんか一人目の好きな人も日本人だったし。
なるほど。
なんかだろう。
日本での、男性はどういう性格があったらもうイケメンとか、その時代で大きいその人はかっこいい。その彼は
いいです。
いや、だから皆さんにとって日本の男性の中で魅力的だなって感じるのはどういうタイプということです
か？まあね。
まあね、なんて嫌な言い方です。だから嫌われたって言ったんじゃないか。まだ質問に答えてない
よ。でも似たようなことだね。彼女は置いといてもいいのかな。彼女は
もういるから。いや、でもその人どういう人？
別に一回も彼氏言わないから。
その人もそういうこと
言う。いや、だからどこに魅力を感じたか。
別に顔がすごくかっこいいとか、すごく背が高いとかいうわけじゃなくて、なんか優しくて、すごくなんか気が使えて、それは別に私だけじゃなくて、なんか全部の人に、例えばその同じクラスの人もそうだし、後輩とか先輩とかもちゃんと礼儀をしてる人だなと思って。
でも何かきっかけがあるじゃないですか。だってそのぐらいの人いっぱいいるから。でも彼はどうして彼が。
すごく。きっかけがこれだって分かって付き合うってことあるんですかね。
あるよ。
それが一目惚れみたいな。
でも一緒に初めて二人で野球を見に行った。
なんか野球？
野球。
あんまりロマンチックじゃない。
でも二人とも野球が好きだから。
あ、そうか。
そう、それで行こうってなって、その時になんか優しいし、礼儀正しくてちゃんとしてるなって。
それはいいと思っただけじゃん。ちょっと好きだなぐらいじゃない。
まあそういうもんですよ。
いや、僕が聞きたいのはね、彼女も聞きたいと思う。僕はあなたのあれを考えてると、本当に恋をしたかどうかの話だ。
なんか
違う。
なんかちょっと違う。違うみたいな。
それはなんかすごく客観的に見ててさ、なんか本当に理想的なわけじゃないから。
でもそういうタイプがもしかして2016年。
いやでも一応わかるんだけど、でもね、結局今の話を聞いたら客観的に見てこうこうこうでって言ってるんだけど、でもここの問題はどうかなと。心の問題と。ファッションと。今ないんですよ、日本はあんまり。恋はしていない。
なんで？
だから面白い。で、
軽いもんじゃないですよ。
いや、軽いって言ってんじゃないんだけど、要するにね、日本の大学生といつも聞く話をするんです、女子学生とね。そうすると、大抵の人は恋をした経験がないんです。
そういう時
に本当にもう、あ、この人しかいないなと思っても本当にこの人しか見えなくなるような恋。そう、はい、どうぞ。あ、彼女、そうだ。
そんなのまだその経験
は。あ、お手洗い来たい人、どうぞ。我慢しますあの、もうすぐ終わりますけど、
は
い。
でも、まだその経験持ってないのは、今の時代の子たちみんな、ほら、学校が先、そして、学校が終わったら、あ、じゃあ、今度、あの、あの
就職
を最初見つけて、なんか全部テーブルとその上になんか遊んだり、あの旅行に行ったりして、そしてなんか誰かに会うっていう、なんか
全然違うと思うんだ
よ、人生設計の中で。でもうちのおばあちゃんとじいちゃんはやっぱなんか大学で会って、そして恋に落ちて結婚して子供産んだ。でも今はなんかそのもうパンパンパンじゃん、その前になんかいろんなことがあるからまだ恋したけど、私はまだ
大した
か何も言ったけど恋はまだ
してないんですよ。いや、そういうことなんですよね。ありがとう。あれ、どうぞ。
あの、うちの名前は日本人なんだけど、でも、20歳ぐらいの時に多分、うちの姉を産んだんですけど、でも、いや、お母さんの妹が2歳下で、でも、あの、2年。42歳になってから、あの、1人目を産んだんですけど、それはどうしてなんですか？なんでそんなに長い時間待って、から結婚するんですか？
でも、
それは。
でも、最近は、高齢出産っていうのも増えてきてて、なんか、なんでなの？
仕事したいからじゃ
ない。いや、そういう人は女優ですよ。女優で高齢出産をする人が多いから、私でもできると思うのね。ところが、あの、うん？
みんなの意見を初めに言ってから知ったら
多い。いや、今どうしたって言ったのか。いや、僕はあの友達が産婦人科医だから話を聞いてるの。はい、よく知ってるの。
多分そういう理由もあるのかなと思うんですけど、多分仕事を優先しちゃって自分の人生の中においてのなんか仕事の優先順位が高かったりとか、女の人もすごい働くのはですごい働けて出世とかしちゃうと結婚して子供産むっていうのも仕事をやっぱりすごいやめなきゃいけないとか、女の人が働いて子供を産んで育てやすい環境に仕事が追いついてなくて、どうせお仕事ばっかりになってしまう。
それはまあ一番大きな理由、そうだね。ただ、高齢出産の話に戻るんだけど、みんな40になっても子供は生まれると思ってるけど、それ完全に嘘です。40になって、年を取れば取るほど、皆さんの卵はどんどん年取ってる。だから、みんなそれ知らないんですけど、で、産婦人科のお医者さんに言われると、もっと早く来てくれればいいの。で、年を取ると問題、子供にたくさん問題が出る。で、これはもう、確実にそうです。だから、若ければ若いほどいいんですね、子供。卵も若い。
でも、本当はそうしたいけど、この若いうちに作っちゃうと将来のことがやっぱりなんか年金のこととかも今日本やっぱ問題だし、あとなんか
年金はペンション
なんか子供ができた産んだはいいけどその先どうするとかっていうことを考えるとやっぱりそう簡単には作れないっていうのもこの理由の一つは。幼稚園とかもいっぱいになって保育士が少なくてこう面倒見れる人が少ないので幼稚園とかも、定員いっぱいですって言って断られちゃう人が今ちょっと多くて、なんか主婦がツイッターでなんか幼稚園入れなかった日本死ねっていうツイッター
ツイートをしたことも、もうみんな待ってます。待機児童っていう形で開くのを待ってて、開いたらみんなでこう、その入るのにも、幼稚園に入るのにも、なんかちょっとテストみたいな、面接みたいなのもあって、そういうのを受けて幼稚園に入るっていうふうになってるので。
その声をしたかしなかったかって聞いた理由はね、あの最近ある学者がね、あの今の若い人は声をしなくなったって。で、声をすればあの少子化問題はすぐ解決できるよという、うん、ということを言ったんですよ。それで僕は面白いなと思ったんですね。で、今まで僕はあの日本の女子、日本の大学で講演をずっとしました。その講演するたびにあの学生に聞くんです。で、あの同じ質問すると自分たちの友達の 80% の女性はあの、意外結婚というかあの、まあ、年齢的に今もう私は25ですので、あの今いいボーイフレンドでいると、でも愛してないけどこの人がダメになったらもっと次にいい人が出てくるから、多分出ない、だから結婚しようっていう人が 80% 以上だったんです。で、あのだから今話を聞いててね、やっぱりあのなんか将来のこととか考えてるけど、本当にもうこの人しかいないと思ったらそんなこと考えないと思う、そういう話です。でも今そうみたい、みんな他の人が現実的に色が、そうですね。あ、日本語だったら、そうだな。あの、うん、まあ、利害結婚とは言いにくいけど、うん、利害ね。
利益の利
害。あの、あるいは、打算結婚かな。これはカルキュレーターに入れてる。
じゃあ3は
算数の3。算数の3。だから打つね。今書きます。
あ、手に。
そうです。手辺にね。
打
算
って
言ってるのかなかった。打算って。知らない？打算結構。これがよく使う表現。メアリーズ・オブ・コンピューター。皆さんどうでしょうか。はい、どうもありがとうね、今日長い間。で、もしあの言ってくださった時にで、これからちょっと授業、さらにちょっとやらなきゃいけないとか、それでもいいです。それで、あとで終わったら、
うち
20分に終わるので、終わったらうちのオフィスからコーヒーやると。はい、それからですね。
やりたかったのは、皆さんどのぐらい単語表現、あのイディオマティックエクスプレッションと知ってるかなということで、これ私が作ったんですが、ちょうど日本人の学生がいるので、ちょっと皆さんもこれ見てみてください。で、これ結構あの割と世界的に有名になってるんですね。あの僕は知らなかったんですけど、あのいろんなところに書いてくれてます。で、どういうことかというと、ここにですね、上級の advanced learner、上級の人だったら知っていてもいい表現を全部、ほとんど全部載せてあるんです。だから例えば、ののところに行ったら、これちょっと見てもらうといいんですけど、まあノイローゼぐらいはわかるかもしれない。でも、あの、英語では、あの、ナーバスブレイクダウンって言うんですけど、日本語ではノイローゼって言うんです、ね。で、あの、古いのもあります。どうでしょうか？何？うん？あ、これのだね。間違いですね。失礼しました。ありがとう。はい。直します。時々間違いがあります。はい。で、結構ですね、あの、例えば、ノーノーと暮らすとかね。あんまり使わないかもしれませんけど、あの、書き言葉なんかでは出てくるかもしれない。ね、それから、脳、これ覚えとかなきゃいけないな。脳、脳換気だったね。はい。あとで直しとく。で、例えば、残り惜しいだとか、それから、野ざらしだとか、こういうあの、アステリスクがついているのは、あの、一つついているのは、あの、ちょっと古い言い方で、しかも、二つあるの、こっち二つけてあるのは、あんまり、政治的に正しくない。not politically correct と言う。で、後添いなんてのもそうですね。one second wife。こういう言葉がありますけれども、ちょっと使っては今いけない表現になっています。で、皆さんがですね、新しい何かあの、文章を読んだりしたときに、あ、これどういう意味だろうと思って調べてくれるといいかなと思います。で、ほとんど全部入れてありますので、これは参考にしてください。で、今、あの、やってるのは、コンテクストをつけようと思ってるんですね。で、これは言葉の意味だけで、まあ、ないよりはいいと思うんですけれども、あの、ちょっとコンテクストがないと使いにくいかなというところはありますね。で、少し難しい表現もあります。例えば、あの、ぬかるみな、普通今、読めないですね、これ。僕もあの、なんか書けって言われたら書けないなという感じですね。それから、例えばこんなのはいいんでしょ？抜け道とかね。抜け目のない。シューというような表現。それから、ぬらりくらり。very evasive というような表現ですね。で、あの、いろんなあの表現を入れてあります。で、これはあの参考にして、見てください。で、あの、いちいち、あの、クラスで今やる、あの、つもりはないんですけども、あの、ここにあるよということで、あの、ぜひ、見てください。OK？ はい。それではですね。はい、どうぞ、質問。いえいえ、これは、ここからは出しません。出すとしたら、あの、教材にあるものは出します。教材の中にいろいろ出てくるので、あの、まあ、それは覚えておいてください。はい。この間のところ、宿題出したの、もの。覚えてますか？はい。皆さん、今まであの、習ったものっていうのは何だったかな？どういうものがありましたか？そこから行きましょう。はい、ここです。あの、教師の存在が、それぞれの学生の中に、それほど残っているものかと、改めて教えることの大切さと怖さも思い知らされた。
このものです。はい、前に2年生でやったもの、何？例がありますか？若い時はよくテニスをしたものですというのがありましたね。僕、皆さんに2年生教えてないから、習ったはずなんです。教材の中に入ってましたから。どういう使い方だった？若い頃はよくテニスをしたものです。年寄りが言ってる。はい、どうぞ、クラークさん。若い時。なんだっけ？うん。うん、過去の？そうですね、過去に繰り返していろいろやった経験ですよね。だからテニスをよくやったっていうのでしたものですと。でも意味はどうだろう、しましたでいいじゃない。若い頃はよくテニスをしました。テニスをしたものです。どういう違いがありますか？これ2年生で やらなかった、覚えてないのかな。はい、クラフさん。はい、まずちょっと昔を振り返ってちょっと懐かしい感じがする。はい、それがありますね。それから今はもうちょっとできないな、ちょっと残念だなという気持ちも入っています。で、じゃあそのものというのは基本的には things です。だから things were なんとかと言ってるわけです。で、物というのは general condition のことなんです。オリジナル。ですから、その言葉を使って、いろいろな気持ちを表すために使われています。だから、過去形と物というのは、過去の習慣的な動作です。habitual action について使っています。で、じゃあこういうのはどうですか？昨日どうして来なかったの？もうだって試験があって忙しかったんだもん。試験があって忙しかったんだものなんですね。それは会話で言うと、もんになるわけ。え、そのものは何の使い方。
何のために使ってるかという意味です。どういう意味で使ってるか。
うん、そうじゃなくて、それはもうオリジナルの話をしてるんですね。で、オリジナルにだから things なの。でも、例えばボーイフレンドからね、ちょっとこう、昨日どうして来なかったんだよと言われて、だって試験があって忙しかったんだもんというものがある。そのものはどういう意味で使っているかという質問。だからもう、はい、どうぞ。
なんか文句言ってる感じ。
いや、文句は初め、男が文句言ってる。
でも、答えもね、ちょっと文句
が入ってる。あ、文句が入ってるから、入ってるかもしれません。どんな文句？
なんか、試験のせいで、だから、昨日来なかった。
うん。ということは、自分を正当化していることです。self-justification。もの。だって、試験忙しかったんだもん。僕の私の責任じゃないよと言いたいわけ。だから things were that I had in my exam という使い方で言ってるわけ。OK？ それが2つ目です。で、それがヒントです。じゃあこの場合にそれほど残っているものか。things were that ということは今まで自分は気がつかなかった。あ、そうだったんだ。という意味で、驚いて使っているものです。weren't things という使い方なんですね。で、だから、ここで一緒に、rhetorical question、就職疑問を使っていて、強調したいわけですね。あ、自分は気がつかなかったんだけど、実際に経験をしてみたら、あ、そんなに大切だったんだと、影響がね。そういうことを強調して表したいから、ものを使ってるわけです。 で、やはり、ジェネラルステートメントです。で、このものは難しい、ね、使い方。OK? はい。
それが、この間の宿題の答えです。で、できるだけ、その、ものとかこととか、わけとか、はずとか、つもりとか、いわゆる抽象名詞、アブストラクトナウンズをできるだけ使うようにしてください。書くときもね。で、いいでしょうか。で、改めて、これはあれですよね。ね、ちょっと日本人の法政の学生さん、こういうのを作ってるんですね。ほら。それで、もう一回、
驚く。
クリックすると、
驚く。
だから、これは自習用の教材です。教材です。で、クラスでは、だから一度やりますけどね。はい。で、改めてっていうのは、まあ、オーバーゲインと書いてあるんですけど、要するに、すごいリフレッシングなアイディアだということですね。で、怖さも思い知らされたんですから、I was made to aware。はい、その次。じゃあ、カトリーナさん読んでください、ここから、すべての。あろうが
教
え
ることに
興味と情熱を
失っている私も
現代なぜ難しいね、これはい。はい。あろうですね。で、この間から書き方の、勉強してるんですけど、このように典型的な書き方の文章があります。はい。じゃあみんなで全ての学生を。
全ての学生を。
まだいいですね。満足させられる教師は。
満足させられる教師は。
はい。日本語ではポジティブを使っていますね。can、英語だと can satisfy。ね。でも日本語ではポジティブで、make students satisfied という言い方で使っています。で、関係説ですね。まず存在しないであろうが、はい、この前のまずってどういう意味だろう。他の言い方で言ったら、はい、どうぞ。
最初から。
コーチ。うん？
最初からっていう。
最初からではないです。他に、はい、まさみ？ん？いまだにでもない。はい、サラム。全然ではないですね。じゃあ日本人の学生さん、どうぞ。国語の勉強。ん？めったにいいね。ほとんどですよね。というのは、大抵の状況でほとんどいないということを言うときに、まずという使い方をするわけです。まあ、一般的にはほとんどいないという意味で、まずです。え？この使い方はあまり出てこないので、入れてあります。だから、ほとんど存在しないであろうがということです。みんなで、まず存在しないであろうが、教えることに興味と情熱を失っている教師の、はい、また relative clause です。関係説です。教えることに興味と情熱ですから、interest とパッションを失っている。これも書き言葉の言い方ですね。
もちろんこれルーズということなんですが、書き言葉で使う表現の一つですね。そういう教師。で、の多いですから、のとがはインターチェンジブル。がでもいいです。多い、現代において、はい、においても書き言葉的です。ですから、現代にはでもいいし、現代、もうちょっと難しく言いたいときに、においてという使い方をします。なぜ、教育の後輩が叫ばれているかの一つの理由は自明であろう。で、はい、ここは質問文がですね、エンベレッド、中に入っています。で、なぜ教育の後輩が叫ばれているのだろう、いるのか、いるんですかということですね。で、教育の後輩とこれ、デソレーションと書いたんですが、この通り訳すのはちょっと、問題があるかもしれません。教育の後輩ってどういうことでしょうか？例えば。はい。それは漢字が違います。その漢字は、後輩はジュニアの人です。下の人です。はい。先輩が上の人ね。はい。この場合はちょっと意味が違いますね。はい。どういう意味でしょう、後輩っていうと。一般的に。じゃあ日本人の学生に聞きましょうか、また。はい。ちょっと説明してくれませんか、教育の後輩って言った場合。どういうことを言っているか。うん。教師が教師としての役目を務めて、果たしていない。ということ。はい。だから、昔の先生に一生懸命やらないでも、まあ、適当にやってるということが入ってますね。他には？ここに書いてあるのは、教えることに興味と情熱を失ってる教師の多い現代において、そういう状況の中で、なぜ教育の後輩ということがいろいろこう取り沙汰されているんだろう。で、その一つの理由は明らかじゃないか。はい、どうぞ。エミリー、うん。はい。クオリティは何？質です。質。はい。はい。教育の質が下がっている。低下している。はい。それが一つですね。はい。そこから他には。だって今、日本の教育のレベルは世界で60何番目なんですね。昔はだいぶ上だったんです。私はこの間フィンランドに行って、向こうの先生と話をして、どうやってやってるんだろう。ナンバーワンですからね、フィンランドは。すごいよ。全然やり方が違う。あとで、トランスレーションで今日はできませんけど、続けてやりますけど。他には？皆さん教育の後輩って感じたことがない？なんか、何のために、どんな教育を受けてんだろう。先生もあんまり、今皆さん作文で一番いい先生のことを書いてくれましたよね。ね、自分の好きな先生。で、そういう先生がたくさんいましたか？いい先生いないっていう学生も随分いたんですね。教師の質の問題はもちろんあります。それから、環境、エンバロメント。例えば、今1年生のクラス、私の講義は、320人います。学生と知り合いになれない。それも一つですね。それから
自分の問題も入ってるかもしれない。
自分の問題も入ってる。どういう意味ですか？
例えば、自分の好みの先生と、今、授業してる先生はちょっと合わない。
合わない。なるほど。うん。それは好き嫌いの問題ね。でもそれはちょっと教育の後輩と違うんじゃないかな。あとは、例えば教育の自由がどんどんなくなっている。freedom。それから独立性、independence。 がどんどんなくなっている。あの、例えば教育委員会がすごい力を持っていて、政府もどんどん教育を変えようとしている。コントロールしようとしている。そういう問題はすごくある。先生も一生懸命教えたいけど、あんまりできない。他には、もう一つぐらい出てこない。これはちょっとですね、こういう質問してて、皆さん、どうしてそういう話をするのかなと思ってるんじゃないかと思うんですが、このコースは、ただ読むだけではなくて、内容について皆さんに考えてもらって、話をしてもらうっていうのが一つの目的です。で、例えばここで僕が取り上げたかったのは、教育の後輩って書いてるんですけど、翻訳をすれば簡単ですが、実際内容は何だろう？それについて考えてもらって、作文で書くとか、話をしてもらいたいわ。で、私はもう教えて46年ぐらいになるんですけど、教育はどんどん荒廃しています。本当にひどくなってる。で、これからどうなっちゃうんだろう。カナダでも悪くなってる。レベルがどんどん下がってる。で、学生の方ももっといい点、優しい、少し勉強するだけでいい点をくださいという期待が多い。そうするとどんどん悪くなってしまう。それから最後に、もう終わりますけど、教育の目標、目的、purpose、objective、それが分かってない。何のために大学行くの？これはさっきの結婚の話もそうです。今若い人たちが結婚しない理由は、何のために結婚するか分かってないんです。で、教育もそう思います。で、そういうことを皆さんに日本語を通じて考えてもらいたいことなんですね。で、話ができるようになるといいなと思う。で、今度討論会もありますから、皆さんが興味を持ってるいいトピックを選んでですね、日本語で討論するわけです。で、こういうところから始めていきたいと思います。OK？ はい。じゃあ今日は4人の学生さんありがとうね。すごく楽しかった。で、ちょっと待って、来週の話ですね。まず映画を見てください。あんまりコピーをね、3つぐらいしか入れてないんですけど、スケジュールに出てるのは、まず私の一番いい先生のアサイメントは皆さん出しましたよね。デッドラインは、今日です。今日の12時までに、はい。
もう出したんですけど、英語も入れます。
また入れてください。大丈夫です。もちろん、まだ入れますよ。それで、皆さん、見てもらいたいのは、映画、初めの映画です。明日の記憶。Memories of Tomorrow という渡辺謙が出ている映画です。で、これはMLC にコピーを入れてあるので、時間のある時に行って、友達と一緒でもいいし、見てください。で、オンラインで見られる人はそれでも構いませんし、ちょっとコピーライトの問題があるので、あんまりたくさんコピー置いてないんですけど、でもぜひ見て、で、それについて、グループディスカッションをやります。だから3人ずつ、あの映画どうだった？という話を、この間の、私の一番好きな先生の時と同じように、会話のクイズ、アサイメントにします。ですから時間があるから、まあ大丈夫だろうと思うんですよ。いいでしょうか？はい。で、次は、一課のストラクチャーとエクササイズ終わって2に入ります。来週の火曜日。はい。じゃあ終わります。さよなら。
失礼します。
はい。
一つ聞いてもいいですか？
はい。
日本語 GP 聞いた
あの2003年ジャンヌ・ブルの思って一発で見ない声はあのアドバンスの
あ、B プラス以上。
B プラス、OK。はい。で、もし3点と4点で B プラス以上で、そしてアドバンスって。
そうですね。
OK。はいはい。だって、あの去年、私はずっと B でもらえると思ったんですけど、
う
ん、
や
っ
ぱ B プラス
で。B プラスで。
はい。
はい。
そうはい。
火曜日の、うんうん、これ、なんて言うんですか、自分ち。
はい、あの出席
出席
表、
はい、それを、うん、後ろの列にいた人は
書いてない、
はい、回ってなくてすいません。あ、だから私
とじゃあ20日の分か、
はい、そして私とリオさんと他に
だって
もしかしてサンゴさんもいました。
みんないたんだよね、これ、
はい、
だからみんないたことにしてあるよ。
あ、そうですか。
だって僕覚えてる、これ赤で書いたから。
あ、そうです
か。だから全部出席した。
OKOK、okay, okay、 はい、はい、ありがとうございます。
もうだってみんな分かってる。はい、
はい、
はい、
それほど残っているものかという意味には、うん、残っているはずもない。
いやいや、そうじゃなくて、自分はね、残っているとは知らなかったけど、そんなに残っているんだなぁと、He's really impressed with it。
今まで、
はい、そういうことですよ。だからそれで、あ、こんなに残っているんだ、こんなに強い影響があるんだっていうことに気がついたことを強調したよ。それで物を使ってる。そう、エンファシス。はい。面白いだろこれ。だからこういうことをね、もっと質問してほしいんですね。
はい。
はいはい。うん。
いいことで。
何の、
交流の
あエクチェンジ、
はい、
あ交流の
方が、後輩ね、教育の質、
あ後輩ね、うん、だから質が落ちてること、それからいろいろ今言った理由が後輩の理由です。後輩っていうのは結果じゃないです。一般的な表現でもう本当にデソレーションっていうのはいろんなことがあって、どんどんどんどんもうひどくなってるっていう意味ですね。その理由は何だろうっていう話を今してたわけです。例えばもう先生が教えたくても教えられない、もうすごい自由がない、教育のアカデミックフリーダムってどんどんなくなってる、それから政治的に利用されたりとか、目的が分かっている、そういうのが理由じゃないかなと言ってるわけです。